日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社。技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。
プレーボール。
なんだって、
パルソナリッペ。
市民球団日本製鉄カズサマジックをみんなで応援するコーナー、なんたってカズサマジック。この時間は日本製鉄の提供でお送りいたします。お相手はカオルです。今日もゲストの方と電話がつながっています。カズサマジック背番号14番、黒田大和選手です。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、黒田選手、今年カズサマジック何年目になりますか？
今年3年目で来年4年目になります。
来年が4年目。所属の会社はどちらですか？
日本製鉄。
はい、日本製鉄株式会社に所属で今年3年目も来年は4年目ということですが、3年間振り返ってみていかがですか？
まあ、そうですね、自分は何も活躍できなかったんで、まあ、その3年間というかすごい悔しい3年間だったと自分の中では思ってます。
そうですよね、悔しい3年間、はい、そんな中でも今年1年はまた一段と悔しかったんじゃないですか？
そうですね、まあ、ドームに出れなかったっていうのがやっぱり一番悔しいっていうのもありますし、はい、
そうですね、
まあ、その中で自分も投げれなかったっていうのがやっぱり悔しかったっていうのはすごい強い思いになります。
チーム自体もドームに出場できなかっただけれども、さらにご自身が、ね、活躍できなかったというのがね、
はい、
悔しい思いをされましたね。さらにコロナの影響もあって、はい、野球がやりたくてもなかなかできなかったですよね。
そうですね、
そうですよね。そしてそんな中、京セラドームが、ね、なくなってしまって、はい、東京ドームへの切符1本だったんですけれどもね。
そうですね、
ね、今のチームの状況はどうですか？
まあ、今はまあすごいきつい練習なんですけど、みんなまあ楽しくというか、まあ一緒にみんなで頑張ろうっていうような雰囲気で、すごくいいようないい雰囲気できてるんで、
もう来年に焦点を合わせてもう練習が始まってるっていうことですよね。
そうです、はい。
練習がきついっておっしゃってましたけれども、具体的にどんな練習されてるんですか？
まあ、ピッチャーはランニングもそうですし、投げ込みもやっぱり基礎的なものをやっぱり作ってるので、はい、今は、まあ、そのトレーニングっていうのはやっぱりすごくしんどいです。
もう基礎的なもう土台作りに励んでらっしゃるということですね。
はい。
そんな中でも一番きついメニューは何ですか？
いや、やっぱランニングなんですけど、はい、シャトルランっていうのがあって、
はい、
まあ、それはタイムもあって、やっぱり本当に思い切り走ってもギリギリのタイムなんで、
はい、
まあ、それを7本か8本ぐらいやるんで、まあ、そのメニューは僕は結構きついなっていうふうに思います。
ただ走ればいいというわけではないんですね。もうタイムを競うというか、ちゃんと記録してということなんですね。
はい。
どれぐらいの距離を走るんですか？
まあ、50往復して、40往復して、30往復してって、はい、まあ、それ20、10往復をして、
はい、
150メートルぐらいだと思うんですけど、
はい、もう聞いただけで息切れしそうですけれども、
はい、
もうその走るのがもう一番きつい練習ということ。ほぼほぼダッシュですものね、その距離だと。
そうです、はい。
長距離とかもやってるんですか？
長距離、まあ、そこまで長いのはやってないんですけど、はい、まあ、中距離ぐらいのランニングを主にやってます。
そうなんですね、まあ、これから寒くなるとちょっと長距離も増えていくのかなというところですよね。
はい、そうですね、増えていくと思います。
短距離と長距離はどちらが得意ですか？
いや、まあ、僕短距離が遅すぎるんで。
あ、そうなんですか。
まあ、まだ、はい、長距離のが自分的には、 きついですけど、そっちの方が速く走れるかなっていうあります。
どちらかというと長距離の方がついていけるかなというところなんですね。そんなきつい練習が続いているということなんですが、もうご自宅に帰られたらどんな風にお過ごしになってるんですか、練習が終わって。
わー、もうすぐ寝ます。
もう疲れ切ってすぐ寝るということですね。
はい、そうです。
ということは、お休みの日なんかは何をされてるんですか。
もう今ひたすら寝てます。
もう本当にきついんですね。
いや、もうずっと寝てますね。
もう出かけるというよりもとりあえず体を休めたいということなんですね。
はい。
で、あの、以前お伺いしたら釣りが趣味だとお伺いしたんですけれど、
はい、
釣りはどうですか。
もう全く行ってない
し。全くですか。
全く行ってないし。
もう行きたいという気持ちもなくなるぐらい結構練習が、
はい、はい、
そうなんですね。あと車も趣味ですよね。
はい、
車で出かけたりもないんですか。
そうですね、今のところ全然行ってないです。
そうなんですね。あの、はい、以前お伺いした時に、あの、車を買って納車したんだって言って、はい、でもまた新車が欲しいっていうことだったんですけど、その後はいかがですか。
はい、これ言っていいのか分かんないですけど。
言っていいか分かんない、言っちゃいます。どうしましょう。
いつか言っちゃって。
あのご自身が良ければ。
はい、僕は全然大丈夫なんですけど。
ぜひ聞かせてください。
車事故して、
あらら、はい、
あの、もう新しく変えることになったんですよ。
あ、そうなんですか。お怪我とかは大丈夫でしたか。
あ、それは全然大丈夫だったんですけど、
はい、
まあ、それで新しい車を買うことにはなったんで、
はい、なんか、あの、私も言っていいのかどうかわからないですけど、結果、はい、新しい車になったので
そうですね、
ちょっと大変でしたけれども、
はい、
はい、ちょっと望みが叶ったと。
そうです。
まあ、怪我がなかったので良かったですね。
はい、
はい、ね、あの、今度の車は大事に大切に、
そうです、
ね、はい、乗っていただきたいと思います。
はい、
はい、黒田選手、ご出身はどちらですか。
は兵庫県です。
はい、兵庫県のどちらですか。
姫路市です。
姫路市の魅力、好きなところ教えてください。
そうですね、やっぱり世界遺産の姫路城っていうのがあるんで、はい、まあ、そこが一番のシンボルだと思います。
はい、ああ、よくお出かけされてたんですか、姫路城には。
いや、まあ、行かれてたというか、まあ、たまたまそこに姫路城があるっていう感じなんで、はい、まあ、ずっと見てるんで。
ああ、なるほど。
まあ、なんか慣れた感じはあったんですけど。
あ、もう姫路城があるのが当たり前、もう空気のようなというか、もう本当にシンボル的な存在という、
はい、
こと でなかなか出かけることはないけど、
はい、
もうあるだけで、
そうです、
ということなんですね。何か姫路は美味しいものとかもありますか。食べ物とかはいかがですか。
美味しいものですか。
はい、
もう今まで僕あんまりそういう詳しくなくて、僕あんまりそういうのに。あ、
もう野球漬けだったんですものね。
そうですね、もう高校も寮生活だったりとかしたんで、はい、あんまりそういう名物があんまり分かんない。あ、
そうだったんですね。
はい、
高校生までは兵庫県でお過ごしになって、で、社会人になってこの千葉県ということで、はい、あまりその、はい、姫路の思い出がちょっと少ないような。
そうですね。
そうなんですね。年末年始なんかはどうされるんですか。
まあ、基本的には家族と過ごすことが多いですけど、はい、
ご実家に帰られて、
はい、
ゆっくり。
そうですね、もうゆっくりするか、はい、まあ、高校のチームメイトたちと、まあ、どっか行ったりとかすることはありますけど、
はい、
基本的には実家にいます。
あ、そうなんですね。
はい、
では今度帰省された時には姫路の魅力をちょっと探してきてください。
あ、
はい、ぜひ次回聞かせてください。
はい、
はい、ちょっと野球のこともお伺いしたいんですけれども、左投げ左打ち、
はい、
もうこれはもう最初からだったんですか。
そうですね、まあ、野球始めた頃にどっちのが投げるのが強いかなって、
はい、
父さんと話したまして、
はい、
左投げていこうっていう話になります。
あ、ちょっと変わってますね。
そうです、
はい、ということは、あの、投げたり打ったりする以外の字を書いたりっていうのはどちらですか。はい、
字書くのは右で。
あ、 じゃあもう野球以外はほぼほぼ利き腕は右。
いやでも、ね、どっちも使うんですよね。箸は左なんですけど。
あ、お箸は左。
はい。
字を書くのは右。
右です。
ということはご飯を食べながら勉強ができるっていうことですかね。
あ、そうですね。どっちもできます。
それはすごいですね。なんか役に立ったことありますか。
いや、今のところ何も。
いや、ぜひ何か特技として。
はい、
ね、ご飯食べながら字を書くなんてすごいと思いますけれどもね。
そう
で、野球のために左投げ左打ちにということで、
はい
はい、左投げ左打ちで良かったなと思うことはありますか。
まあ、まずはピッチャーやるきっかけとなったのもやっぱり左投げにしてからなんで、はい、やっぱりそこがなかったら今もここで野球できてるのかなってすごい考えることあるんで。
そうですよね。初めのきっかけがいきなり分かれ道でいい方向に進みましたよね。はい、右投げのままだとまた違った野球人生だったのかもしれないですね。
まあ、間違いなく。
そうですよね。
はい、
ね、それはではお父さんに感謝ですね。
そうですね。
ね、今もね、はい、喜んでらっしゃるんじゃないですか、野球続けてらっしゃること。
はい。
そうね。ぜひ、はい、ね、来年こそはいいところを見せられるようにしたいですよね。
はい、
あと黒田選手といえば、私結構チェンジアップのイメージがあるんですけど、
はい、
ご自身得意とされてるんですよね、もちろん。
そうですね、はい、
はい、チェンジアップで三振取ると気持ちがいいですよね。
いや、めちゃめちゃ気持ちがいい。
そうですよね。あの、はい、サインはほぼほぼあのキャッチャーの方からの指示ですか。
はい。
でもここで投げたいっていう時ないですか。
まあ、本当にごく稀にあるんですけども、はい、その時はちゃんと首振りますけど、
首振ってチェンジアップのサインが出るまで待つということなんですね。
はい、
ぜひその、ね、チェンジアップにも磨きをかけて、
はい、
来年素晴らしい1年になるようにしたいですね。
そうですね、はいはい、
これからの目標、来年の夢など聞かせていただけますか。
まあ、やっぱり今年ドームに出れなかったんで、はい、まあ、来年はやっぱり都市対抗優勝っていうのを、まあ、やっぱ目標に、はい、まあ、今年立花さんが2連覇、
はい、まあ、すごいですよね、はい、
はい、2連覇したんで、まあ、それを、まあ、どうやって優勝したっていうのを聞きながら、
はい、
やっぱり来年に向けて頑張っていきたいと思います。
立花選手すごかったですものね。
すごかったです、
ね、補強とはいえ2年連続で優勝したのは立花さんだけですものね。はい、
そうです、
ね、はい、でいろんなお話を聞いて、ぜひ、ね、はい、橘選手が3連覇になるように。
そうですね、はい、
ね、チーム自身も頑張っていただいて、まずは黒田選手がチームに貢献することですよね。
はい、
はい、大きな目標を掲げて怪我のないように練習してご活躍ください。
はい、
はいはい、今日もお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございます
。はい、次回はぜひ姫路、ね、地元のお話、そして釣りのお話など聞かせていただきたいと思います。
わかりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストはカズサマジック背番号14番黒田大和選手でした。またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんたってカズサマジック、この時間は日本製鉄の提供でお送りいたしました。お相手はカオルでした。来週もお楽しみに。
日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社、技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。